藤岡宮司の未来志向チャンネル。
はい、皆さんこんにちは。仙台の二志屋神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビュアーの勝木陽子です。まさに今年1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、今回もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、前回からね、こうなんかあれですね、ちょっとこうビジネスカテゴリーみたいなお話になりましたけれども、忙しい宮司がどうやって時間を使っているか、朝の時間を有効に使うってお話を前回お聞きいたしましたがね、今回はその時間を有効に使って、その時になんかこうアイデアを生み出す時間というのはどうやって作っているのかと、それからどうやってそれを形にしていくのか、その話を聞きたいと思います。
はい、まあ難しいですね、それは。いろいろとやっぱりアイディアはいろんなところから、本であったり、
はい、
情報誌であったり、
うん、
テレビであったり、ネットであったり、はい、いろんな各方面、SNS もそうですけれども、各方面から引っ張り出して、あちこちとこう、もう持ってくるようにしてます。まあ、そんな中から、まあ、これは、うちで取り入れられるかな、っていうようなことをちょっと見つけたときには、ちょっとメモをしておくとかなんかをしてですね、まあ、どうやったらこう、うちの神社に合うような形のものになるのかなっていうことはちょっと考えなければいけないので、ある程度こう、まあ、普通の仕事を、普段の仕事をこなしながら、少しずつ考えてるっていうような形ですね。
今ね、ちょっとふと思ったんですけど、宮司ね、やっぱり宮司のお仕事ってこう神社のお仕事じゃないですか。で、一般の外にある情報っていうのは、はい、まあ、神社とは関係ない情報の方が多いじゃないですか。はい、この神社ではこんなことをやってますっていうのだったら、宮司もこう、あ、神社ってこの、あの神社ではこんなことやってるんだ、みたいな、そういう情報は、なんか頭に入ってくるかもしれないけど、割と関係ない情報の方が多くないですか？
私は、同業者というか、神社の、情報っていうのはほぼほぼ見ません。
はい、本当だ、本当に。
はい。まあ、友人知人のね、その、知り合いの神社の、はい、SNS っていうのは、まあ、勝手に流れてきますから、
はい、
それを見たときに、まあ、見てます。あ、こんなことやってんだねって感じで、はい、別にそれが羨ましいともなんとも思わないので、うん、で、まあ、しか思ってないので、そこを真似しようとも全く思ってないので、うん、ですのであまり気にもしてないですし、情報源にも全くなってないですね。
そうなんですかね。
はい。だから私が情報源としてるのはやっぱりこう若い方々がどういう動向で動きてるのかとか、今年の、まあ今年のっていうよりももう来年の色使いはどんな感じなのかとかですね。ファッション雑誌とかそっちの方の映画を見たりなんかしてた方が逆に、まあお守りさんの色を決めるのにもそういうふうに、そういう世間の動向を見た方がいいわけですよね。この同業者たちの動向を見てどうだこうだと言ってるよりは、今の、世の中の動きはこういう感じなんだなっていうふうに合わせていって、合わせていくような形にしていってます。
あれ？でもちょっと結構皆さん目から鱗じゃないですか。だって、なんかこう、関係ないものの情報ってあんまり見ないかったりとかするじゃないですか。でも自分のと関係あるとか、うん、まあ、同業だったりとか、そういうのの動向はすごく気になるから、ものすごくチェックしてるけれども、要はこう、若い人たちをもっと神社に行って思ったら、若い人たちが何に興味持ってるかとか、そういったことの方に、こう、アンテナを張るっていうことですよね。
していった方がいいですし、またいろんな、カフェとかスイーツ屋さんとか、ありますから、まあ、そういったことで、まあ、そういうものも、ちょっと情報の中には入れてますけれども、 まあ、そういうものを仕入れて、こう、皆さんに提供してみたらどうなんだろうとか、そういったことも今、考えていかなきゃいけないんだろうな、というふうに思ってはいますし、まあ、同業者の中だけで話をしてれば、ただの、狭い世界なんですよね。もう、その中で、こう、あの会社はこういうことをやってる、やってるっていうふうに、それはそれぞれ特徴があって、同じような業界であったとしても、いろんな、まあ、地域性とかそういったことによって、やっぱり特に、宗教関係なんかはそういうのも変わりますので、まあ、民族性にもよるんですけれども、まあ、そういったことでいろいろ変わることはいっぱいあるので、まあ、ですから、それを一概に、まあ、ね、南の方の神社のやってることを引っ張ってきてこっちに持ってきたから成功するだろうって絶対成功するわけないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。あそこで流行ったからこっちで流行るだろうと思ってやったとしても結局流行るわけないんですよ。
あ、そうなんです。
地場が違うんですから。
そうか。
だからそれをそのまま取り込んだとしても、まず無理に決まってるので、まあそんな、そこからアレンジするのは、しなきゃいけないんですけどね。まあでも、それを考えるんだったら、一から考えた方がよっぽど早いよねっていうふうに思いますので、ですからそういろんなことをやるにしても、そういうふうにいろんな情報から引っ張ってきて、こういうのを神社で取り入れられるためにどうしたらいいんだろうなっていうふうに思いますし、まあ、まあ、これは後々にもちょっと話はしたいですけど、まあ、税金かかるからどうかな、みたいなね。税金の問題とか、いろいろ課税される可能性があるような、どうやったら解決できるかな、みたいな。そういったいろんなことはあるんですけど、まあ、課税されるのは課税されて別に構わないんですけれども、まあ、それをいかにこうクリアしようかな、みたいな。重箱の隅をこう突っ込んでいって、
まあ、
まあ、ちょっとした小賢しい方法なんですけども、
はいはいはい、
できるだけ払いたくないものは払いたくないんで、
そうですよね、
なんとかこう、なんとかできることないのかな、みたいなね、
うんうんうん。
そういうことも、まあ、常に考えてながら、その頭の中ではこう、そろばん弾いてますけれども、まあそういったことで、いろんな情報を引っ張ってきて、若い人たちにこう、聞いてみるとかですね。まあ、この60になってもう話が合わないのは分かってるんでね、もうだからもう逆に、まあ、まあ近くで仕事をしてくれてる、まあ20代の巫女さんたちとか、はいはい、そういったまあ学生さんたちのアルバイトの学生さんですよね、常にいてくれる、お手伝いに来てくれてる、そういう学生さんたちの動向ってどうなのみたいなことをですね、まあ巫女さんたちから聞いてもらって、こういうこういう感じで見たいですよ、みたいなね。そういうのを聞いて、ああ、そうなんだっていうことで、じゃあそういうふうに合わせていくにはどうしたらいいのかなみたいなことは、うん、まあ、リサーチを常にかけてアンテナを張ってるような状況にはしてますし、かといってそれが全てをこう取り入れられるわけではないので、
ああ、そうかそうか、
もう精査していって、ここだったらいけるかもしれないっていうようなところをこう見つけていくっていうことが必要だというふうに思いますね。ですから、まあ、私自身があまりこう人真似するのが嫌いなんですよね。
ああ、そっか。
うん。人のやってる道、一回こう、作った道を、レールをそのまま乗っかって歩くっていうのは嫌いなので。
はい。
はい。ですから、もう横道に逸れていくんですよね。
じゃあ、最初これっていいかもなってメモをしてたものでも、そのままっていうよりかは、
アレンジします。
アレンジしていく感じ。はい、
アレンジしたり、まあ、いや、それはさっき言ったように、この地域によって、これに受けるやり方ってどういう感じなのかなとか、あと SNS で映える、やり方はどうなのかなっていうことをアレンジしないと、そこの場所ではあれ、通用するんだろうけど、こっちでは多分、仙台では多分通用しないよねっていうことで、その辺をアレンジして出さなきゃいけないだろうな。なので、人真似するわけにもいかないので、やっぱりアレンジしますね。まあ、でも他の人たちはもうなんか、うちがやって成功したからっていうのも、どんどん持っていく人が結構いますけど。うん。でもやっぱりそれはやっぱりナンバーワンだからこそ、持っていかれることで持っていくのは別に構わないですけども、じゃあ自分たちでやったらっていうふうに言うと、やっぱり自分たちは開発できないから、まあ盗んでこうやって楽して、まあちょっとでも利益が出ましょうという。 ふうに形になるんでしょうけどもね。まあでも他に追随を許してないのが今は朱印とかそういうのはもう、他の神社ではまずできないような朱印ばっかりを作ってるので、まあそういうところがまた、それがまあオリジナル性っていうか、そういうふうになるんじゃないのかなっていう、まあ唯一無二というか、まあそういった形のものでを提供して皆さんに喜んでもらうっていうような形。
はいはい、
ですからまあその、あれまあ情報はいっぱい引っ張ってきますけれども、精査をしていきながら、
うん、
そしてうちの地域にどうやったら根付くかとか、
うんうん、
そしてその参拝者の人たちに受けてもらう、受けるっていうか、その、まあ
来てよかったみたいな感じ
ですか。まあ、来てよかったかなって、よかったっていうふうに思ってもらえるか、そういったことっていうのが一番大切なことになってるので、まあ何よりもまあ逆に、まあこの業界に限らずいろんな業界でまあ根強く残ってるのは、まあ自分たちのやってることは正しいというふうに思ってしまうということが結構あると思うんですよ。
でもそう
だ。私たちは正しいことをやってるんだというふうに、はい、思って、はい必ずそれを、まあ、商品を売り出すとは思うんですけども、うん。ただ僕は否定することから始まるんで。
どういうことですか？
この商品をよく思わない人たちもいるんじゃないのかな、みたいな。でもその人たちを振り向かせるためにはどうしたらいいんじゃ、みたいな。
難しい。はい。でもそれってどうなのかな？そんなことできるんですか？
振り向かせるためには何をしたらいいんだろうというふうにやっぱり感じます。逆にそのアンケートと同じようなもんで、まあいろんなアンケートありますけども、アンケートを取ると、まあ、やっぱりこう、肯定してくれるような方にこう、仕向けていくようなアンケートで、まあ一応データ取りましたっていうふうになりますけど、でも一部にはこう、辛口で書いてくれる人がいるわけです。その辛口を僕はこの辛口の人たちの意見を、肯定させるためにはどうしたらいいのかなみたいな方向に持っていきます。アンケートで一番大切なのは僕はその辛口でこう、あんまりこう、心よく思わないという、そういうような意見の方々が必要なんだというふうに僕は思ってるので、その人たちをいかにこう振り向かせるためにはどうしたらいいのみたいな。
なんかそれでちょっとこう、例えば、なんか、こんなことでこう振り向かせたみたいなものってあるんですか？振り向かせたって言ったらおかしいんですけど、そういうアンケートの辛口を参考に何か変えたっていうこともあるんですか？
まあ、それは確かにありますよね。まあ、いろんなことでありますけれど、やはりこう、まあ、神社全体のシステム自体を変えた時もそうですけれども、まあ、結局は今まで、昔ながらでこうやってきて、これでいいんだというふうな、ご長老の方々がやってきたようなことを、こう、踏襲していけばいいんだ、みたいな形。そんなことやってたら神社潰れますよっていうことで、まあ、まあ、そんなの分かってたんで、まあ、そんな言うことを聞かずに、こう、まあ、改革をしたっていうのは確かにありますから、その改革をする上で、やはりこう、抵抗勢力いっぱいいるわけですよね。
はい、
その抵抗勢力をいかにこう納得させるためにはどうしたらいいのっていうことで、どうすることもできないです、抵抗してる人たちは。ただ抵抗してる人たちをどうするかっていうことはできないんですけれども、ただその自分がこう志してやろうとしたことをコツコツコツコツ丁寧に積み重ねていくことしかないと、どんなに批判を受けても。もうそれをやっていって結果を残していかない限り、その人たちは納得しないだろうというふうに僕は思ってるんで、まあ結果をある程度少しずつの積み重ねていって今に至るなんですよね。
でもちょっとその抵抗勢力の人たちとどう戦ったかっていう話はちょっとまた次回にも、はい、お話を、これちょっと皆さん聞きたいですよね、っていうか、まあ、話せる範囲いいんですけれども、やっぱり今ね、私たち何かやろうとしたって、さっき、グジがおっしゃった、まあ、長老というか、まあ、ちょっとね、おじいさま、おばさまたちとかっていうのは、まあ、今までのやり方で、の方がもちろんいいわけだし、そんな新しいことやっても、まあ、一回やったことあるんだけどさ、ダメだったんだよね、そういうのやめた方がいいよとか、 結構皆さんからいろいろアドバイスをいただいて、なかなか変えられない方って多いと思うんですよ。で、そういうのって本当に、どうやって変えていけばいいのか、絶対ダメになっちゃうんですよね、変えたいと思っている人たちって。
それは、簡単ではないかもしれないですけれども、一般の人たちを見てるか見てないかですよね。クライアントを見てるか見てないかじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。
自分たちの
商品とか、まあ、自分たちの作った商品に、確かにその作った人たちは自信があるんですよ。
はい、はい、はい。
でもそれは使った時に使う人たちのことを考えて、これを使った時に本当にいいのかどうかっていうのは、それは消費者が決めることですから。売れなかったのは自分たちはいいことをやってるんだけども、なぜ売れないんだっていうふうになるわけじゃないですか。
はい。
そしたら改良しなければ、それは売れないわけですよね。
うん。
そのやり方を変えない限り売れないわけですから、それをどうすればいいんだっていうことは、その数字が如実に表してくれるわけですよね。売り上げとして。
いることですよ。変えて失敗する可能性
です。ですから、その変えることを恐れたがために、事業を失敗する人たちもやっぱりいるわけですよね。変えることによって失敗する人もいるし、変えないことによって失敗する人もいるし。そこで僕が見てるのは、その参拝者ですとか、その、お参りに来る人たちの、ついてくる人たちもそうですけれども、そういった人たちの、が一番であれというふうに思ってるので、それに対してどういうふうな働き方をするかによって物事は変わるだろうというふうに僕は思ってます。だそれを見ないで逆に、長老たちが昔は一回何回かやったことあるんだけど、すぐ終わっちゃったんだよね。結局それはスキルが足りないんですよね。スキルも足りないですし、ただ豆まきゃいいや、みたいな、節分もありましたけども、節分とかそういういろんなことでやったとしても、ただやればいいや、みたいな形になって、結局、マネジメントとかそういったことも全くできてないわけですよね。そうなった時に、結局は、マスターベーションでしかなくなってしまって、自分たちの、自己満足だけで終わってしまって、来年どうしよう、こんなんだったらやめた方がいいかな、みたいな感じですよね。でも、なぜダメだったかを検証しない限り、そこから次は生まれないというふうに僕は思っています。その繰り返しですね。
なるほど。じゃあちょっとこの、回の最後に、ちょっとお聞きしたいのは、宮司はその参拝者とか、そういう方たちがファーストというふうに言うことですが、その方をどういう場面で見てらっしゃるっていうか、その参拝者を見る場面とか、参拝者の声を聞く場面っていうのは、どういう場面、
それは SNS のね、Google フォームかとかなんかの、その神社の、にコメントを出してくれる方々ももちろんいらっしゃるので、そういった辛口の方もいらっしゃいます。特にお正月なんか駐車場の問題で、いた警備員の態度が悪いとかなんかっていうことで、それ神社が悪いわけじゃなくて、警備会社が悪いわけであって、警備会社のその、指導っていうか、そういったものが悪いんで、そういうのが、もう直接こっちに来たりとか、苦情の電話が来たりなんかするっていうことは、それはもちろん警備会社にも伝えてはあるんですけれども、そんな困難はあるんですけど、何でしたっけ、話。
参拝者の声を聞くとか、参拝者の、ニーズを知る場面っていうのは、その、SNS とか、
SNS はもちろんそうですけども、それは、もちろんありますけれども、一番はやはり僕は掃除をしてる方が多いので、外に出ていろんな作業をしてるときに、この神主さんの格好とか、その神社の職員の格好みたいなのをしてると、なかなか気軽に喋れないじゃないですか。
なので、
作業着とかを着たり。
古い。
ね、ドロドロの格好で、草取りなんかしたりとか、作業したりなんかしてるので、ただの本当にヘルメットかぶってるから、宮司だって誰も思ってないわけですよね。で、その、近くで作業して草取りしようが、別に作業員さんが草取ってるだけだからみたいな感じでしか思ってないので、普通に、雑談してますよね。もうちょっとこういうところはこうしてくれたらありがたいけどね、みたいな。 暑いからなんか日差しが遮るようなものがあったらいいよねとか、なんかそういうね、暖を取るとこあったらいいねみたいな感じでこう言ってる人たちが、まあ多々いることはもうもちろんわかってるんで、まあそういうことをまあ小耳に挟んでですね、それをな、まあなんとか、こう、この人たちのためになんとかできるかなっていうような。まあもちろんその人たちがの神社に来て、どれだけの、お金を落としてくれるかなってわかんないですけれども、お賽銭だけかもしれないですし、一円玉一枚かもしれないんですけれども、でもそういった人たちに対して、ケアすることによって、なんか次、この前行った時に、前、なんかちょこちょこっと言ってたのは、神様聞いてくれたかもしれないとか、なんかちょっと変わってたよって言われると、それがこう、口伝えで伝わっていけば逆に、たった1円のお賽銭しか入れてくれなかった人なのかもしれないですけども、また次に来た時に、またちょっと多めに入れてくれるとかですね。まあそういう、ちょっとしたことからしか始められないので、カード的な建物をドカーンと建てたから人がいっぱい来たと言ったとしても、逆にそこの中にいる人間が、やはり、参拝者の視線と同じ視線で物事を見てない限り、やはりそれはもう、無用の長物になってしまうこともあるんじゃないかなと僕は思うので、そうさせないためにも、やはり、ケアするっていうか、そういった目線を一緒にするっていうことは大切なんだろうなっていうふうに思ってます。
いや、ちょっとこれ皆さんめちゃくちゃいい話であるとともに、この、なんでしょうね、草取りしてるおじさんがまさか宮司だとはっていうこのお話、なんかこう、リサーチの仕方っていうのもありますよね。その会社の人の格好とか、その会社を代表してきてたら、やっぱりいいことしか言わないですもんね。なるほど。いろいろこれはちょっと皆さん勉強になったんじゃないかと思います。アンケートとかそういったものだけが、それから苦情とか相談窓口だけが、そのマーケットリサーチにつながるというわけではないっていうことなんですね。気をつけなきゃね。口は災いの音ですね。どこに偉い人が隠れてるかわかんないっていう、そういう
勉強
にもなった。
いろんな仕事をされてる方はやっぱりいらっしゃいますのでね、まあ、僕はトイレ掃除もするんで、
はい、
まあ、そういったもうトイレの清掃員みたいな感じでも思われてもそれは別にいいんですけれども、だからまあ逆に私はそういう人たちに会った時におはようございますとかお疲れ様ですというふうに声をかけるようにして、ありがとうございますっていうようなことも声かけるようにはしてますけど。
今ビルのなんかあれですよね、清掃してる人がもしかしたら会長とかが紛れてる可能性もありますもんね。そうやって今の話聞くと、
シークレットバイヤーじゃないですけれどもね、多分そういう人がいる可能性もなきにしもあらずなんで、まあそういう人はあんまりいないかもしれないんですけど、まあそういうふうに、まあ誰に対してでもやはりこう、平等に、接していけるっていう、そういうふうな心がけっていうのが、やはり、まあ、それはすぐわかりますよね。あ、こういう、この人はこういう人だなっていうのは、それはやってる人とやってない人の差って、すぐにわかりますよね。行動にも出てきますし。
まあちょっと時々、ただものじゃない感を漂わせてる人はいるので、やっぱりまずそっちから気をつけろようという気になりましたけれどはい、面白い話本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
藤岡宮司の未来思考チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。